こんにちは、またはおはようございます。もしこの放送をですね聞いているあなたが今、過ごしている時間が夜であればこんばんは。イカイチカは、第236回目の放送が始まりました。私はですねこのイカイチカのパーソナリティのノスタルジー鈴木です。いつも一緒にお送りしているもう一人のパーソナリティである、稲村ジェーンさんはですね、先ほどまでこの収録に参加したいというすごい強いですね意気込みがを見せてい いたんですけども、ちょっと私が、収録の前にですねいろいろと雑務をこなしているうちにですねあまりにもその雑務に、かかる時間が長かったものですから稲村さんがちょっとしびれを切らしまして、いなくなってしまいまして、仕方なく私が今こうして一人で収録しているというわけでございます。イカイチカ第236回目の放送は西暦2025年7月16日、に収録しております。このイカイチカワではです、イカイチカワというこのポッドキャストではですね、市川市にまつわるあんなこと、そんなこと、こんなこと、いろんなことを話しているわけですね。素敵なサムシングについて話していたり、あんまり素敵じゃないサムシングについて話していたりしますけれども、今日はですね、市川市のというわけではないんですが、なくというか、もう市川市を超えてというか、市川市にあまりむしろ関わりがないんじゃないか、日本全体でですね、非常に注目度の高いある人物のお話をしたいと思うんですが、その方はですね、千葉県の佐倉市出身なんですね。千葉県の佐倉市出身、そしてなんですけれども、知る人ぞ知る市川市で、市川市でのですね、若き日の活動が、その後の、その方のですね、花開いていく大いなるその飛躍に、関わってくるというですね、市川市での若き日の知られざる活動がその後の大いなる活動に関わってくるというわけで、そんな話をしたいと思います。というとですね、ちょっとこの音楽が好きな方なんかは、さくら出身のバンプオブチキンというバンドが、元八幡のライブハウスで若き日にですねライブを重ねて経験を積んで人気を博していた、実力をつけていたという、そんなことを想像したかもしれません。もちろんそれについてもですね、いつか語れればなと思っているんですが、それについて語るのであれば、私よりもですね、ノスタルジー&ルミエールという市川市の小さな楽団を標榜するバンドがあるんですが、そのバンドでドラムを叩いている、とりあえず安藤さん、または、ギターを弾いているんですね、やむを得ず安藤さん、この二人のどちらかにお話を伺う方がよっぽどですね、熱く、そして深く、濃い、お話が聞けるんじゃないかと思うんですが、今日はですね、バンプオブチキンではなく、同じく桜出身なんですけれども、実は今年2025年の、6月の3日ですかね、に、89歳で亡くなった長嶋茂雄さん、野球選手、そして野球の監督、野球人の長嶋茂雄さんですね。この方のお話をしたいと思います。この方についてはもう私があれこれ語るという、語り尽くせるわけがないですし、本当にその、様々な角度から語られ尽くしてきてはいる。そしてまだ語られていない、語り足りないこともたくさんある方だと思うんですが、今日はですね、市川市に関わるところでお話をしたいと思っているんですね。はい。実はかつて、もうこれもちょうど3年ぐらい前ですね、私が所属するまちづくり NPO のフリースタイル市川のウェブサイトの方にですね、かつて連載していて、今ちょっと休んでるんですが、市川ちょっと話というですね、本当は市川スモールトークなんて言って、市川市に関わるちょっとした話、あまり多くの人はその話を知らないかもしれないけども、知るとちょっとその市川市にへの関心が少し湧くというようなですね、そんなタイプのお話をこう連載していたことがありまして、その確か連載の第1回で取り上げたのがこの長嶋茂雄さんでした。この時の記事はですね、市川ちょっと話、市川で誕生したサード長嶋という、そんなタイトルだったんですけれども、実はこの長嶋茂雄さんというと、選手時代はですね、4番サード長嶋、読売ジャイアンツの主力打者として、というか日本を代表する打者として活躍されましたけれども、4番バッターということもあるんですが、その守備位置はですね、ポジションはサード三塁手だったわけですね。で、彼についてよく知られていることでいうとですね、守備範囲が広くて、そしてド派手なプレーを見せると、トンネルなんかもしてエラーもするんですが、ショートの方に飛んでくる、ボールもですね、ショートのポジションの人が取る前にボールを奪い取ってですね、奪い取るというと異変ですけども、味方同士なんで、取ってですね、そして一塁にあるような送球を投げて、投げ終わった後も非常に華麗なる、スタイルで、お客さんからもう見て、パッと見て、すごく華やかな、守備をプレーを見せるということで知られた長嶋さんなんですが、 まあ、これもやっぱりサードというポジションならではのですね、彼にぴったりだったそのポジションを獲得したという、そういうことがあったからこそプロでも大いに活躍できたということ、活躍できたというかその人気を博したということですね。もしこれがライト長嶋とかですね、ファースト長嶋とか、場合によってはショート長嶋だったらですね、同じようなまた違う形の長嶋選手、まあ、選手としてアスリートとして超一流であることに間違いはないと思うんですが、やっぱりサードだったからこそみんなが魅了されて守備を真似したという人も多かったんだろうなというふうに思っています。さて、じゃあこの長嶋さんがですね、今この記事のタイトル、3年前に私が書いたタイトル、記事のタイトルが市川で誕生したサード長嶋という、そんなことを書いた記事にしたんですけども、はい、実はですね、1953年ですね、はい、長嶋さんが高校生だった頃、まあ、高校でその野球部に入っていたわけですけれども、実は市川市東菅の4丁目のですね、私立市川高校、市川学園、このですね、高校のグラウンドでサード長嶋は誕生したということなんです。実は2013年6月11日の毎日新聞地方版にそういうふうに書いていました。1953年、昭和28年6月14日、市川市東菅の4の私立市川高グラウンドでサード長嶋は誕生したということなんですね。でですね、どういう経緯があったのか、この新聞記事からちょっと毎日新聞から引用しましたですね、このように紹介されています。華麗なフットワークで三塁ゴロをさばく長嶋さん、オールドファンの目に焼き付いているシーンだ。だが中学入学から高校3年の6月までは遊撃手だった。遊撃手っていうのはショートですね、ショートの守備位置、まあ、三塁の隣のポジションですね、はい、まあ、三塁と二塁の間を守っている選手なわけですね、ショート。長嶋さんは高校3年の春、毎試合のようにエラー、正面のゴロを補給するたびに下半身を低くしなければならないのに、3年生になって身長が177センチに伸びて姿勢が腰高になっていた。守備の悩みから打撃までも不振になった。4番で主将の守備位置を変えるのは賭けだ。チームと本人への影響が大きい。加藤さんは悩んでいた。加藤さんというのは多分これ監督さんなんですかね。そして、まあ、1953年ですね、6月14日、市川校グラウンドで練習試合があり、長嶋さんは1試合目の県立船橋高専で4失策、まあ、4つのエラーをしたと。1試合で4つのエラーをしたと。ショートで4つのエラーもしたということで。で、チームも2対5で敗れてしまった。ちなみにですけども、県立船橋高校というのは、千葉県で船橋高校というと、市立船橋がですね、市立の船橋高校というのがスポーツですごく強いことで知られて、サッカーなんかでも有名ですけど、野球も強いと。ということなんですが、この時対戦したのは千葉県立の船橋高校だったと。ちなみに私のソルジー鈴木はこの、県立船橋高校出身です、まあ、野球部の部員ではないんですけれども、船橋高校の出身であるという、そんな豆知識も、豆知識にならないかな、まあ、それも、言い添えておきたいと思いますが、新聞記事に引用を続けますと、チームも2対5で敗れてしまった。限度だ、この限度ってのは我慢の限界だということでしょうね。加藤監督ついに決断し、25分後に始まった2試合目の市川戦からショートの長嶋さんとサードの鈴木さんを入れ替えたというわけなんですね。長嶋さんがいたですね、県立佐倉一高、まあ、現在の、県立佐倉高校ですね、千葉県佐倉市にありますが、この日、まあ、市川高校とそれから県立船橋高校との、3校での練習試合に参加していたと。変則ダブルヘッダーの佐倉一高対船橋高校でショート長嶋クビになって、次のですね、佐倉一高対市川高校の試合がサード長嶋のスタートになったというわけなんですね。この日2試合行われた2試合目で、まあ、1試合目で4つのエラーをしたということで、監督がもう限度だということで、鈴木さんという選手とですね、長嶋さんを入れ替えたと。サードとショート入れ替えたというわけなんです。はい。ちなみにですね、またその、記事から引用を続けますと、ちょっと意外な事実がありまして、長嶋さんは他の遊撃手より1メートルぐらい深い位置に、深いというのはホームベースから見ると遠い位置ですね、深い位置に立っていた。そこは農道ですね。そこは、農道で牛が通ったから、何度グラウンドを整備してもイレギュラーバウンドしたんですよというふうに、市川高校の、セカンド二塁手だった小坂徹さんは意外な証言をしたということらしいですね。で、太平洋戦争終戦からわずか8年、今ではですね、この市川高校のグラウンドの周辺は住宅地なんですけど、まあ、市川高校とかそのグラウンドのですね、今学校は移転しましたけど、当時は梨畑で、二塁と三塁の後方を農道が走っていたと、そのグラウンドの。 で農機具を引いた牛が毎日、朝と夕方に、行ったり来たりしていたと、往復していた。なので加藤さんはですね、長島さんのエラーというのは春先から続いててイレギュラーのせいじゃないというふうに言ってはいるんですけども、でも市川高校のグラウンドにそういう牛が通ったことでですね、デコボコしていて長島さんがエラーを許しやすかったということがあったということですね。だから、監督は 牛のせいとは言ってないけども、牛がそのきっかけを与えたという可能性があるということらしいですね。はい、あとですね、そんな感じでその時で、サードの守備については長島さんは、そこからもう見違えるように、素晴らしい守備を連発したということなんですね。その後のことはもう、わざわざここで言うまでもないほどのことなんですが、元矢田というか市川市にですね、馴染みのあるさっきミュージシャンということでその佐倉市出身のバンプオブチキンが元矢田のライブハウスで、武者修行というか若い頃に、10代の頃とかにですねそこで活動を活発に行っていたという話をしましたけど、市川市にゆかりのあるミュージシャンでですね、しかも野球関連の書籍の執筆者でもあって、しかもメジャーリーグにめちゃくちゃ詳しいという、人がいまして、その方なんていう方かというと岡本モビー拓也さんというですね、スクービードゥというバンドのメンバーなんですね。でこの方がですね、この方が今のその長島さんの、市川高校との試合の、2試合目の、からサードの守備についたという話をされていて、でこの方がですね、モビーさんが軟式野球部だったというわけなんですね。で、公式野球部ではなかったんだけど使っていたグラウンドが同じだったということなんで、使っていた当時のグラウンドが同じだったということで、歴史的なその長島茂雄さんがサードに、の守備についたきっかけとなったその場所で、その後にですねモビーさんも、そういう野球に汗を流したというようなことで、感慨深いみたいなことをブログに、ご本人がブログで書いてました。ブログかな、そうですね、モビーさんのブログ、モビーのブログというところに2013年11月2日のブログ、母校での伝説っていうようなタイトルをつけて、書いてました。というわけで、そのモビーさんみたいなですね、非常に野球に造詣の深い方なんかはこの話を知っていたりするのかもしれませんけど、なかなか市川市の、野球ファンは知っているかもしれませんが、市川市のこの市川のリスナーの方とかはですね、あの長島さんが市川市っていうのが一つの市川市での出来事が、しかもこの失敗、長島さんって面白いのがやっぱり大きな、もう失敗も派手なんですよね。その、プロ野球のデビュー戦ではですね、その当時のというか、歴代でもナンバーワンと言ってもいいようなそのすごい投手、カネヤンというですね、カナダ投手の前に4三振ですよ、空振りで4三振をしたと、デビュー戦で4三振するという選手もほとんどいないわけですね。実はもう一人いるんですけども、長島さん以外に、でもそんなド派手な負けから始まった。でサードについたのもショートの守備で1試合に4つ、これもまた4つというですね、中島さんといえば3という数字がに非常に縁がある方ですけど、4というですね、4三振とか、4つのエラーとか、そういう、不吉なものもあったりして、そこから復活して、復活というかもう大逆転してですね、すごい活躍を見せていくというのも非常に面白いかなというふうに思いました。はい、そんなこんなで市川市がちょっとその長島さんのサードというポジションを、いずれですねエラーをこんなに消していたらどっかのタイミングでサードについたかもしれませんけど、ついたのかなと、時間の問題だった気もします。ただ必ずしもその、コンバートする先がですねショートからサードだったかどうかは分かりませんよね。鈴木選手という人が当時守っていた、高校で守っていてですね、もしかしたらこうセカンドとかですね外野とか違うポジション、キャッチャーとかもなくは、キャッチャーとかあまりないかもしれませんけど、この時サードというポジションをゲットしていたっていうのも非常にその面白いことだった。もし仮にそこの時に違うポジションについてそこでまた活躍してですねしたとしたら、プロ入りしてそこの守備位置でまた違うようなプレーを見せていたらですね、4番なんとか長島っていうその違うポジションでの長島選手っていうのが人気を博していたら、花形のポジションというのがサードじゃなくてどっか違うところだった可能性もあるのかななんていうふうにも思ったりしますけれども、はい、そんなわけで、イカイチカは第230これは6回目ですかね、236回目の放送はこのあたりで終了したいと思います。それではまた次回お耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。